You are a very important person.
ピップアメージングインタビュー。こんばんは、清水智子です。ビップアメージングインタビュー。アメージングとはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして、毎週素敵なお話を伺います。今週のゲストは先週に引き続き、イスラエル在住35年、イスラエル観光省公認ガイド、バラさんこと榊原茂さんです。バラさんは東京生まれ、山形大学、東京神学大学を経て、1971年に貨物船で単身イスラエルに渡航。現地でのキブツ生活、砂漠生活、漁師生活を体験。ホームレス、家具工場での労働の後、31歳でヘブライ大学に入学。82年にイスラエル観光省公認ガイドとなり、2004年にはカリフォルニア神学大学院より名誉博士号を授与されました。今日は実際にバラさんのガイドでイスラエルを観光されたビップアルパインローズビレッジオーナーの早川菅子さんにもスタジオにお越しいただきました。戦火の中にあってもなお人々を引きつけてやまないイスラエルの魅力に迫ります。ビップアメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク、近畿産業信用組合、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、ビップクラブ関西の提供でお送りします。今日のゲストは先週に引き続き、イスラエル観光省公認ガイド、バラさんこと榊原茂さん、そして今日はご友人のホテルビップアルパインローズビレッジオーナー早川菅子さんにもスタジオにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
早川さんはこの番組にホテルビップアルパインローズの宿泊券というね、プレゼントを提供してくださっているホテルのオーナーなんですけども、バラさんとのお出会いはイスラエルに旅行された時なんですか？
いえ、そうじゃなくて、 JTB の方がご紹介いただいて、バラさんが私どもに泊まってくださったことがきっかけなんですね。そして笹山でバラさんのご講演があるということにくっついていって、はい、私たち夫婦が、ああ私たちイスラエル行きますって言って、バラさんのガイドにお願いしたという、そんな経緯です。
あ、じゃあまずはホテルに、早川さんのホテルにバラさんが来られて、ね、で講演を聞かれて惚れ込まれたんですか？
バッチリ。
早川夫妻とですね、それからバラさんご夫妻で4人でイスラエル旅行をされたということなんですけれどもね、イスラエルの印象、初めて行かれて早川さんどうでした？はい、
もう空港に降り立った途端、なんか世界の中心にやってきたっていう思いがいっぱいになって、もう涙があふれて止まらなかったんですね。空港で感動して動けなくなりました。
バラさん、そんなお客さん多いんですか、その空港で泣き出されるみたいな？
これ珍しいね、これは。
そうでしょうね。
そらそうよ。
で、さて先週ね、聞きたかったお話で、バラさんの奥様、オーストラリア人の奥様ということなんですが、すごく綺麗な方でね、
すごく素敵です。
どういうお出会いだったんですか？
あれね、ある日ね、ある時ね、
ある日ある時、
はい、ある日ある時はね、33っていうね、数字が載ってるね、場所あったんですよ。
はい。
そしたら、イエス・キリストは33で全てをやってね、天に行ったって言うけどね、
亡くなられたと
し
た
ね。そして私はね、32歳でさ、ヘブライ大の学生なんだけどね、はい、何やってんだと思ったらね、やっぱり声があってね、右上の方から、お前は33で結婚するっていうんよ。
またですね、銀座で聞いた声が、今度はイスラエルで33で
エルサレムでやったのよ。
エルサレムで
来ましたね。
その通りになっちゃったよ。ね、でっていうのはね、その女性はね、カトリックのね、シスターになりたかった人なんで。
まあ、シスター希望の裏若き女性。
そうそう。
随分お若いんですよね、バラさんより。
私12歳下ですね、彼女は。
クリスティンさんでしたっけ、はいはい、クリスティンさんとの出会い。
うん、出会いね。うん、でね、そのアメリカ夫人ね、が私の友達で、やっぱりその人によって私人生開かれていたと思うんですけど、フロリダって言いましてね、グループに、来てみないかって、そのグループに参加したんですよ、ね、一員になった。そしたらそのグループがね、あるこの世界大会というの、精霊大会、エルサレムの第1回目のね、2回目かな、 そこに行ったらその奥さんがいたわけよ。またその時は奥さんじゃないわね、
うん、彼女がこう見に来てはったわけです
ね。そうそうそう、はい、だからその時は会ってないわけ。しかし同じ会場にいたと、うん、はい、ところがね、彼女シスターでしょ、うん、門限がさ10時だったのにね、遅れちゃったわけよ、は
い、あ、
その
遅れた夢中で聞いてるうちに聞いてて、
そしてなんと私たちのグループのアメリカ人に会って我々のところに来た、
うん、今夜泊まりなさいよ
ってなったんだよね、はい、そこで私がさ、おこの女性少し違うぜってわけで目をつけたわけだ。
それなんで違ったんですか、
ね、いやね、そこにね集団で生活した人はね、あんまりね宗教臭かったんよ。
あ、つまりこう結構戒律的に
暮らしてました。そうそうそう、戒律的。ところがうちの奥さんはなんていうの、リボンなんかさ首にこうやってさ、うん、ね、そしてなんていうの、ひょうひょうとしてさ、あのユーモアたっぷりね、うんうん、おこれはいけるって感じでさ、
うん、まあ、クリスティンさんにね、うん、アタックして、うん、彼女はどう思われたんでしょうね。
彼女はほらロンドンに帰っては帰るってわけ。そしたら私はさ、うん、こう声がね、なんていうの、恋っていうのかな、うん、愛情が燃え上がったんじゃなくて、あ寂しいなって感じして、うん、でも私の思いをね、うん、帰る前に伝えておこう、うん、よしプロポーズだと、うん、それでね I love you って言ったわけ、うん、そしたらさ、私はねそういうラブじゃなくてね、みんなを愛する愛だと、ほらシスターだからさ。
そうですよ ね、シスターみんなそう言われるんですよね。
言いますよね、だから、うんうん、そしたらね、私はね、私の愛はね結婚するという男女の愛だよと。そしたら今度向こうがさ、あなたは東にから来たんだから東に帰るでしょう、うん、私は西から来たから西に帰ると、うん、今は一緒にいるけどね、うんうん、というわけでまあノーですよね、一種の、うん、でそれでね、これで終わっちゃまずいって言うんでね、うん、いや、たとえ私が東に戻りね、うん、あなたが西に帰りましても、うん、地球は丸いんだと、うん、と言ってさ、
え、理屈ですよ。
まあ平屈だったけど、私にとって必死なね、プロポーズだったのよ。
そうね、西に行っても東に行っても一周したら会うよね。
会うよねって、そう、そうそうそう。
かで奥さんは、
奥さんはいや、そこで、うん、あの、のイエスも何も言わない、うん、だから私も嫌になっちゃってさ、うん、ね、もうなんとか恥ずかしいでしょ、うん、で恐れてね、いやいつか言ってくれと、イエスかノーかは、うん、しかしそれで私はそこを離れちゃったんで、うん、なんでそんなことプロポーズしたのかなって自分を責めながらさ、うん、で6週間後にね、うん、彼女がイエスって、そして婚約すぐその場で、ね、そしてそのリーダーに、グループのリーダーに言ったらね、我々で結婚式をしましょう、
はいはいはいはい、
その場所は私が神様に出会いね、うん、あ後にほら仕事も与えられるその場所だ、
ペテロの
啓明教会ってとこは、ね、
そこであの結婚式される方ってあんまりいないんじゃない、
いない、私たちが初めて歴史上初めて渡る
の。そうなんですか。
だって私カトリックでも何でもないんだよ。
あ、そうかそうか、ね、ペテロのね啓明教会で、ね、
はい、ところがよ、場所は決まった、うん、ところが向こうがね10月にしたいって言うのよ、
うんうん、
ね、あの時はさ、あの3月だったから、うん、なんだ俺7ヶ月も待たなくちゃないのか、うん、俺まだ若いんだよ、明日にでも結婚したいんだよね、頼むよっていう感じなのよね、うん、それで私も妥協案をさ5月28日に出したわけだそれはジェルサレムデイってね、エルサレムのお祭りがあるの、
はいはいはい、
ね、それで私はエルサレムとくっついてる人間だし、うん、そのシオン山でね神様にも出会ったんだからね、うん、あのイスラエル人も喜ぶんだし、うん、我々も喜ぶその結婚式をどうでしょうか。あの時にねリーダーの話を聞いたら、私は34で結婚した。なぜかと、私の誕生日が8月21日、うん、結婚式は5月28日だから33で結婚式になって、間違いなく33で結婚することになった。
ねえ、すごい
です。不思議って不思議だよ ね、
結果33歳
やもんね。結果33だから、だからね、好きなことやっていいんだっていうね思いが来たよ。
こんなガイドさんだったらね、ちょっと笑い同士ですよね、早川さん
と思うでしょう、うん、ところが違うんですよ、説明すべきところはもうきちっとお話しくださるんだけど、あの、泣きたかったら泣いていいよ、泊まりたかったら泊まっていいよ、あなたの心がここで感じるものに私はいつまでも待ってるよっていう状態でね、笑わせるどころか、もうとにかく使い続けてくださるガイドさんです。
そうね、待てるって大事なことですね。
すごい、
次の予定あるからね、普通だったらさあ次はあれ行きますよって旗持ってみたいな気分じゃないですか、うん、でもバラさんは泣きたいだけ泣いていいよって、うん、もうここにいたいだけいたらいいよって、
うん、その姿勢がもう本当にこちらにね伝わってくるんですよ、うん、もうバラさんのガイドはナンバーワンです。
バラさんにとってね、まあ、ガイドされてての醍醐味ってどんなことですか。
醍醐味はね、うん、やっぱりねイスラエルに長くいるでしょ、もう35年半かな、うん、そしてねやっぱりイスラエルをね、うん、知ってほしい、感じてほしいっていうのが私のものね、うん、でクリスチャンの場合、あるいは宗教関係者はね、聖地っていうことがで来るのね、
うんうん、
でそれはそれでいいんです、うん、彼らがやりたいことを私が助けて、あ楽しかったね、嬉しいねって言って帰ってもらえばそれで OK、うん、もし今度一般の日本人の場合ね、イスラエルの方10ですね、
うんうん、
で、まあ、あの聖地の方は二の次って感じかな、うんうんうん、だけど 去年かな、あの7月にね、あのレバノン戦争があった時に31名の人がね、はい、来てくれたんですよ、はい、これ一般の人でした。その人たちをガイドしてね、宗教の点でもそれからイスラエルと日本という民族のつながりにおいてもね、総合的にね作れた、しかもみんなで作れた総合芸術作品、しかも傑作ができたってね、私は30年のガイドの中でもね、芸術作品だな、もうこれができたんだから俺いつ死んでもいいよっていう ねそういう気分になったんですよ、
ね、旅は芸術、
いいね、
芸術なんですね。
今回芸術ですよ、あれは。
今回その方々が日本にバラさんをお招きになって講演会開かれたんですよ、
う
ん、
そうなんですよ、
バラさん最後に一言ね、うん、日本の観光客の皆さん、これからイスラエルに来ようかなって思ってらっしゃる方に一言お願いします。
これはやっぱりね、一生のうち一度はね、あの世界の中心、あるいは宗教の中心、ね、あるいは民族の中心的な存在、ね、イスラエルにね来てみたらね、これは大きな宝になるぞって感じですね。
私もぜひバラさんのガイドで行ってみたいと思います。
いや、ありがとうございます、
ね、ぜひおすすめします。
2週にわたりどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
VIP アメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは新進自然療法スバルアルファ院長の藤原啓修先生です。京都大学で河合駿氏よりユング派の臨床心理学を学び、野口整体に入門、相対法経絡療法を身につけ、専門の催眠療法を研鑽された藤原啓修先生。心理療法から体の治療まで、啓修先生のアメージングな治療方法に迫ります。どうぞお楽しみに。それではまた来週木曜の夜7時に。
You are a very important person.
VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、VIP クラブ関西の提供でお送りしました。